マタイの福音書2章13節。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でレソフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことをわかると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を見殺させた。その時、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに、慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。
今年のクリスマス、コロナでどうなるかと思っていましたけれども、まあまあ、豊かに持つことができまして、本当に感謝でした。今日もこのクリスマスに関連した箇所で、そういうお話なんですけれども、今からおよそ2000年ほど前に、イエス・キリストはユダヤのベツレヘムでマリアから生まれになりました。それから間もない頃に東の国の博士たちがエルサレムにやってきて、自分たちはユダヤ人の王が生まれることを示す星を見た、そこでやってきたんだと言いました。でそれを聞いて当時の王であったヘロデ大王は、自分たちが外国人の王であったので、もしユダヤ人の王が生まれるということになれば自分たちは追い出されてしまうと思って、大変気にしてですね、そしてその博士たちの話を聞き、またエルサレムの学者たちを集めて、ユダヤ人の王が生まれるという星を見たという博士たちが東の国からやってきたけれども、これはどういった一体どういうことなんだ。それはキリストのことです。聖書の民数記に、イスラエルから一つの星が昇るという予言があります。そうか、じゃあそのキリストは一体どこで生まれるのか。それはベツレヘムです。ミカ書の5章に、ベツレヘムで生まれるという予言があります。そこでヘロデは博士たちに、どうもベツレヘムで生まれるそうだ、ベツレヘムに行ってその幼子を見つけてきてくれ、そして調べて戻ってきて私に報告してくれと言ったんですね。送り出したんです。そして、博士たちがベツレヘムに向かいますと、東の国で見た星がまたそのベツレヘムの方向に見えました。でその星の方向にずっと歩いていくと、一軒の家に行き着きまして、その家の扉を開けると、そこにマリアに抱かれたイエス様がそこにおられました。そこでこの博士たちは喜んで、やっぱりその予言の通りだ、本当に星は私たちを救い主のところに導いてくれたって言って喜んで、ぜひひれ伏して、そして黄金もつ薬乳香を贈り物として捧げました。 で、その後博士たちはヘロデのところに戻ろうとしたんですけども、夢でヘロデのところに戻らないようにという警告を受けたので、別の道から東の国に帰ってきました。それでヘロデはいくら待っても博士たちが帰ってこないので、すっぽかされたと思って、大変怒りまして、そして、ベツレヘムにいるその幼子がどの子なのか、どの家にいるのか分かりませんけれども、人を使わして、その周辺の2歳以下の男の子を皆殺させたというんですね。この人を使わせというのが、当時の秘密警察みたいな、ヘロデ王直属のそういう警察があったんでしょうね。大変悲惨なことが起こりました。でイエス様もヘロデに殺されてしまうところだったんですけども、その夜、その前の夜ですね、ヨセフの夢に天使が現れて、立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい、そして私が知らせるまでそこにいなさい、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていますと告げたんですね。それでヨセフはもう夜のうちに、本当にその夢を見たその夜のうちに3人でエジプトに立ちました。それでエジプトに逃れたんで、助かったんですね。これがこの今日の箇所のお話なんですけれども、ここからですね、本当この主の守りということを強く思いました。まずイエス様がお生まれになってからすぐにこのような試練がやってきました。でこの試練は一家、マリアとイエス様とヨセフの一家にやってきた試練ですけども、その中で一番マリアが試練を受けたんではないかなと思うんです。というのは、イエス様は赤ちゃんですので、いくら神様の子供でも赤ちゃんの時は何もわからないと思うんですね。それですから、イエス様にとっては試練とは言えないと思うんですね。で、どちらかというとそのヨセフよりもですね、やっぱり赤ちゃんを世話しなきゃいけないマリアの方が大変だったと思うんですね。で殺されるかもしれないという、赤ちゃんが殺されるかもしれないという、そんなもう恐ろしい、事態になりまして、そしてもうすぐにねエジプトに立たないといけないんですけども、エジプトに行くと一言で言いますけれども、このベツレヘムからエジプトまでの距離というのはちょうど大阪から東京までの距離です。今でしたら飛行機で2時間ぐらいで行けますけれども、当時歩いて行くわけですから、東海道53次って言って、50日ぐらいかけて旅をしたわけですね。ですから、マリアとヨセフとイエス様もそれぐらいかけてエジプトに行ったんだと思いますね。しかもその東海道なんかでしたらちゃんと宿場町があって泊まるところも完備していたんですけども、イスラエルからエジプトまでの道というのは砂漠の道でして、野宿せんといけないことも多かったんではないかと思うんですね。でもその旅をする人も多かったでしょうから、何かこうテントを張って泊めるところを作ってあるそういう業者もいたかもしれませんね。もうその旅の間赤ちゃんを世話をしながら 野宿もしながら何日も何日も歩いてエジプトに行かなきゃいけない、旅費も必要ですし、赤ちゃんがね風邪ひかないかどうかは何かも心配だったと思うんですね。そしてエジプトに行ってからもどうするかということも心配だったと思うんです。エジプトでどこに住んだらいいんだろうか、全く行ったことのない初めての外国、どんな町かも知らない、そのエジプトに行ってどこに住むんだろうか、そして生活費はどうするんだろうか、ヨセフに仕事があるだろうか、また本当に知らない人ばっかりで外国人だということでいじめられないだろうか、もういろんな心配があったと思うんですね。そしてしかもですね、この夜のうちに立ったということは用意もできなかったんですよ、まあ、せめて 2,3 日あれば旅行の用意もできたと思うんですけども、その夜に立つためにはそれこそ着の身着のままで出なければいけなかったと思うんですね。赤ちゃんを抱えて着の身着のままで出る、それはもう大変なことだったと思いますね。しかし人の目から見ると大変な状況なんですけども、すべて神様によってこれ演出されてたんですね。なんていうか、いろんなドラマでディレクターでありますね。ディレクターが全部こう主人公がこういうことをして次にこんなことを言って次にここへ移って、それと同じように神様によって全てのことが計画し準備されていました。ですからヘロデがその刺客を送るというかね、殺しに来る前にヨセフの夢でヘロデが殺そうとしているからエジプトに逃げなさいと言われたわけですね。そして、旅も無事に旅をすることができて、そして15節にはヘロデが死ぬまでそこにいたと、すっと書いてありますので、エジプトに行ってそんなに苦労はなかったんじゃないかと思うんですね。ちゃんと住むところもあり、仕事もあり、生活費も守られて、そして帰ってくる帰りの旅費までちゃんと確保されたんだと思うんです。3人の博士たちがこの贈り物した黄金没約入稿もこのエジプトでの生活費のためにもすごい役に立ったと思うんですね。そんなふうに人の目から見るともう大変な出来事であっても神様は全部を把握しておられて、全部をある意味で演出なさっているんですね。私たちの身に起こることは私たちにとってはもう必死で大変なことでありますけれども、すべて神様がご自身の栄光のために、ね、私たちの救いと幸せのために、そしてすべての人のこの救いのために本当に小さな貢献ができるように、私たち一人一人のこの生活歩みを演出していらっしゃいます。ですから私たちにとってはもうどうなるのかと思うようなことであっても、本当に神様を信じていくときに何の心配もありません。もう一つ一つこう備えられてくると思います。ところでエジプトへ逃げなさいとこう言われていますけれども、この旧約聖書を読むとですね、エジプトに逃げてはいけません、エジプトに戻ろうとしてはいけません、エジプトに逃れようとしてはいけませんということが何度も出てくるんです。 まあ、例えばアブラハムもですね、まあ、ちょっと飢饉などが起こった時にエジプトに逃げて、そこで大失敗して悔い改めてまた戻ってくるということがあります。モーセの時代に人々がエジプトから出てきた時に、まあ、乳と蜜の流れる地を与えるという今のね、イスラエルの地ですね、その地を与えるという約束のもとで出てきたんですけども、まあ、それまでに、アラノをですね、長いこと旅をしなければなりませんでした。水もなく食料もないような場所でずっと旅をしなければならなかったので、まあ、人々はこんなに過酷な旅だとは思わなかったんですね。それでエジプトへ帰りたい、エジプトでは奴隷だったけども十分食べていた、だからもう一度エジプトに帰りたいというこのことを言った、その時に神様がエジプトへ帰ってはならないと、あなた方は奴隷から解放されて今ここに来たんだからエジプトに帰ってはならないと言われたんですね。うん、他にもですね、エジプトに助けを求めに行くことが何度もありました。イザヤの時代もイスラエルの王様がアッシリアに攻められてすごく苦境に立った時にエジプトに助けを求めに行きました。エジプトに頼めば何とかなるだろうと、その時にイザヤを通して神様がエジプトに助けを求めてはならない、エジプトに死者を送ってはならない、エジプトに行ってはならないと言われたんですね。エレミアの時代、イザヤよりもだいぶ後です。エレミアの時代はですね、そのイスラエルの王国が滅びる、そういうイスラエル王国滅亡の前後20年ぐらいのことををですね、エレミアの予言、エレミアの後半で、その時代の予言をしてるんですね。で、その滅ぼされた後のこと話もエレミア書に出てくるんですけども、王国が滅ぼされて多くの人々がバビロンに連れて行かれた、バビロンに捕囚になったんですね。でも残された人々もいたんですね。で、残された人々に対してエレミアを通してあなた方は滅びから生き残ったんだから、神様が命を守ってくださったんだから、ここでしっかり根をつけて落ち着いた生活をしなさい、そしてやがてこのイスラエルが復興することを望んなんて信じて期待して、そのために今備えてしっかりここで生活しなさいと言われたんですね。ところがその人々はですね、またバビロンが襲ってくるかもしれない、バビロンによって自分たちはひどい目に遭うかもしれないと思ってエジプトに逃げようとしたんですね。その時にエレミアを通してエジプトに行ってはならない、エジプトに行っても剣はあなた方を追いかけてくる、そしてエジプトで滅びることになる、私が守るからここでしっかりここで踏みとどまりなさいと言われたんです。まあ、そんなふうに旧約聖書ではエジプトに逃げてはいけません、ここにとどまりなさいとこうね教えられてるんですね。ところがここでは天使がエジプトに逃げなさいとおっしゃってるんですね。どう考えたらいいんだろうかと思いますね。これはですね、そのエジプトに逃げることがいけないということじゃないんですね。やはり踏みとどまらないといけない時もあれば、今逃げるべき時もあると思います。まあ、例えば災害の時はですね、もう逃げることですね、責任なんか考えないで、 誰かのことを考えるよりも、もう人みんながバラバラに逃げることが大切だと言われますよね。逃げることも大切だと思うんですね。でもある時には踏みとどまることも大切だと思うんですね。で、旧約聖書でエジプトに逃げてはいけない、エジプトに行ってはいけないと言われているのは、エジプトを頼って、エジプトは昔からのしっかりとした国なので、エジプトに行けば何とかなる、エジプトに助けてもらえば何とかなるという、そういう気持ち、エジプトに頼る気持ちでエジプトに行ってはいけない、エジプトに逃げてはいけないと言われているんですね。でもここではエジプトに頼る気持ちなんか全くないんです。神様が行きなさいと言われているんです。で、ヨセフもマリアももう神様だけを頼りにして、ここに踏みとどまりなさいと言われたら踏みとどまったと思いますし、逃げなさいと言われたから逃げたんですね。マリアとヨセフが信頼していたのは主だけです。神様だけです。エジプトになど何の期待もしていなかったと思います。で、その信頼している神様がエジプトに逃げなさいと言われたから逃げたんですね。それは神様に従ったことです。まあ、私たちも逃げようかどうしようか迷う時があると思うんですね。まあ、逃げてはいけないという気持ちも出てきますし、しかしもうすぐ不安で怖いどうしようかという気持ちになることもあると思うんですね。でもまず大事なことは、神様が必ず守られる、神様が全部をこう取り仕切ってらっしゃって、本当にこの神を愛する人々のためにはもう全てのことを働かせて良いようにしてくださるということを信じることですね。で、信じた上で今何をすることが一番いいことだろうか、一番御心にかなっていることだろうか、一番こう自然で、一番こう理性的なことだろうかということを考えて、あるいは祈りの中である確信を与えられるかもしれませんね。祈っているとやっぱりこれが一番いい道だという、その示されたその道に進むときに本当に神様はもうすごい喜ばれるし祝福されるし何の心配もないと思います。でも人を頼ったり、何かあそこに行けば大丈夫だという何かをこう頼っていくならば、私たちはそこですごく幻滅することになると思うんですね。頼ってきたのに全然知らん顔だとか、頼ってきたのでなんかもうこの人の言うことを聞かないとどうしようもなくなって、それでもういいように使われてしまうということになるかもしれませんね。人を頼るとその人に依存することになり、人をすると奴隷になってしまいます。私たちが頼るべき方は主だけです。そして主に頼って、主の導きによって、とどまるにしても逃げるにしても、もう必ず祝福されると思いますね。で、マリアはですね、今これ試練を受けてるんですけども、実はイエス様を身ごもってからずっと試練が続いてるんですね。まあ、イエス様を御使いガブリエルがマリアに現れて、あなたは神の子を宿します、ね、まだ結婚してないけども聖霊によってあなたは子供を宿しますと言われて、イエス様を身ごもりました。するとですね、婚約していたヨセフが、マリアは誰か他の男と関係を持って子供ができたんだと思ってしまったんですね。それで どうやって離縁しようか、あんまり波風立たないで離縁するのにどうしたらいいだろうか考えていたわけですね。ものすごく信頼していた婚約者に離縁されようとしたんですね。これも大きな試練だったと思いますね。しかし幸い夢で神様がヨセフにマリアのお腹に宿っているのは聖霊による子供なんだ、神の子供なんだということを伝えて、それでヨセフもマリアを受け止めました。でマリアのお腹が大きくなって臨月になった時に、人口調査が行われて、自分の町に行って登録しなきゃいけないと、ベツレヘムまで3日もこう旅をしなきゃいけない、もう臨月でお腹がもういつ生まれるかわからない時にベツレヘムに旅をする。でベツレヘムにやっと着いたら今度宿屋がない、泊まるところがない。それでしょうがなしに家畜小屋で一夜を過ごしたら、そこで赤ちゃんが生まれた。家畜小屋という不潔なところで赤ちゃん出産を しなければならなかった。それからそのしばらくしてですね、東の国の博士たちが訪ねてきて、宝物をくれて、それは嬉しかったんですけども、もうその夜、その日の夜、エジプトに行きなさい、エジプトまで何十日も歩いて旅をして、野宿して旅をせんできなかったわけですね。だからマリアはね、イエス様を身ごもった、これはマリアとイエス様との出会いですね。自分の子供ですけども、本当は神様の子供で、その神の子供を預かったわけですね。イエス様との出会いですね。イエス様と出会ってからですね、マリアの歩みはものすごい冒険的な歩みになってきました。それまでは普通の少女、普通の平凡な少女だったのに、イエス様と出会ってからもうなんかもう本当に冒険のようなですね、人生が始まったんですね。これはマリアだけではなくて、何かこのイエス・キリストに出会った時からその人の人生がこの冒険の連続のような人生になっていくような気がいたします。私自身石橋を叩いて渡るようなちょっと性格なんですね。あんまりこの危険性のあるようなこと、どうなるか分からへんようなことはしたくない方なんです。で、私が子どもの頃というと今とだいぶ雰囲気が違いましてですね、大学を出て大きな会社に就職すればもう安泰だと、もう左内輪でずっと定年までいけるっていう、そんな雰囲気の時代でした。ですから多分同じ世代の人はそういうふうになればいいなと思ってたと思うんですね。ところがキリストに出会ってから、もう私の人生は無茶苦茶というか本当に冒険のような人生になってきました。もう前が予定できないというか計画できない、そんな人生です。本当に牧師の例えば生活なんて何の保証もありませんのでね、次にもうどうなるか分かりません。私にはその冒険のように見えますけれども、神様から見るとちゃんとこうレールが敷いてあって、ちゃんともういろんな備えがあって何の心配もない人生だと思うんですね。でも私にとっては本当に冒険的だったんですね。外から見ると普通の毎日かもしれませんけども、普通のように見えますけれども、 もう本当に内面的には次にどうなるかわからないハラハラドキドキの人生です。でも私だけじゃないと思います。まあ、例えば私たちのチャペル越しが始まった頃にずっと祈ってくださってた中島さんという方は退職なさってからモンゴルに宣教に行かれましたね。今もモンゴルにいらっしゃるのかどうかは知りませんけども普通の信徒の方ですけどもそういうふうに宣教の思いで行かれる方もありますね。でも本当にお一人お一人見ると一見普通の生活のように見えてもですねそれぞれ使命を与えられていてもうその使命のために必死で祈って神様の、この答えをいただいて宮沢を見てするというような人生を送っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。イエス・キリストに出会うと何か人生が冒険的になりますね。でもね、主に従って冒険的な人生を送ってもこれはもう安心なんです。もう絶対大丈夫です。放蕩息子が家出したのはもう一つの冒険ですよね。こういう冒険は危ないですね。もうどうなるか分かりません。でもイエス・キリストと共に歩んでいる中でいろんな冒険があったとしてもそれはイエス・キリストが導かれていることですしイエス・キリストが共におられて私たちを支えてくださるので、何の心配もないと思います。本当に私たちにとって明日はどうなるかわからない毎日です。明日どんなことが起こってくるか分かりません。全く意外なことが起こってくるかもしれません。でもイエス・キリストが共におられるならばもうイエス・キリストが先に行ってもう全部取り仕切って全部備えて導いてくださるので、安心です。主が共におられることを信じて勇気を持って進みましょう。愛する天のお父様、本当に主と出会ってこのようなワクワクするようなでもある意味で、ヒヤヒヤすることも多いですけどもそういう人生に導かれたことを感謝いたします。どうぞ主が共におられ本当に私たちの前を進んでしっかり私たちを支えてくださっているということを信じることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。